では聖書を朗読します。マタイによる福音書第6章9から13節。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように。御国が来ますように。御心が行われますように、天におけるように地の上にも。私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。以上です。今週は主の祈りの5番目の祈り、私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、この祈りから学びたいと思います。ある本にヨーロッパのドイツの家庭でよく祈られている食卓の祈りっていうのが紹介されていたんです。こういう祈りです。主よ、私たちにどうしてもなくてならぬものが2つあります。それをあなたの憐れみによって与えてください。日ごとのパンと罪の許しを。アーメン。私たちが生きていくのに最低限必要なもの、どうしてもそれがないと今日という日の生活が成り立たないものが2つあるっていうんですね。体を養う日ごとの糧、そしてもう一つはこの私の罪をあなたが、神様が許してくださることですと、それをお与えくださいという祈りなんですね。この祈りはお気づきのように、もちろん今私たちが学んでいる主の祈りに基づくものです。主の祈りの後半、これ先週から入りましたが、その最初は日用の糧を求める祈りでしたね。それに始まって、それに続いて罪の許しを求める祈りが続くわけです。日ごとのパンがなければ私たちの生活人生が成り立たない、それは明らかなことですね。しかし今日この日の食事がなくてはならないのと同じように、神様、あなたが今ここで罪を許してくださることがないと、この人生、この生活は成り立たないのです。そう祈るっていうことですよね。このドイツの食卓の祈りは実に簡潔で深い祈りだと思います。こういう祈りを毎日の食卓で祈るということにハッとさせられる気がします。家族と共に食卓を囲んで、日ごと繰り返す私たちの祈り、もしかしたらありきたりの決まり文句の繰り返しになってしまっているかもしれないなと反省させられますね。イエス様が教えてくださった祈りに立ち返って、主ご自身から改めて祈りを学び直していく必要があるというような気がします。日ごとの糧を求める祈りとの深い結びつきの中で、イエス様がそれに続いて教えてくださったのは、このように罪の許しを求める祈りであったわけですね。ところでこの祈りには後半に、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにってあるんですね。どうでしょう、皆さんはここでこの祈りを祈るときにある種の困惑というか戸惑いを覚えたということはないでしょうか。それはなぜかといえば、私たちはみんな人の罪を許すってことの難しさを知っているからですね。そしてまたこの祈りが、私たちの罪が許されるためには、まず私たちが他の人の罪を許さなければならないと教えているように捉えてしまうからなんですね。しかしそうじゃないんですね。イエス様はここでそういうふうに教えているんではありません。聖書ははっきりと、私たちの罪が許されて救われるのはただただ神様の恵みによるものであって、人間が何か立派なことをしたからということではないと教えています。つまり自分が人の罪を許すことができた、その立派な行いによって神が恵みを与えてくださる、許しを与えてくださるというのではないということですね。全く無条件に、ただ神の恵みにより、十字架の恵みによってのみ、私たちは許され、そして救われるわけです。これは確かな聖書の教えですね。じゃあ一体この祈りはどういうことを意味しているんだろうか。実はここで言われていることは、マタイによる福音書の第18章でイエス様が語られた例え話があるんですが、その例え話で明確に教えられていることと同じなんですね。それはどういう例えかというと、ちょっと今日はメッセージで長くなってしまうので、ここの部分は読みませんけれども、その例え話っていうのは、自分は主人から何億円もの莫大な借金を許してもらった、免除してもらったにもかかわらず、自分の仲間の数万円ほどの自分に対するわずかな借金を許そうとしなかったというね、そういうしもべの話なんですね。 ご存知の方は思い浮かんでいらっしゃると思いますね。その例えで言われていることは、あなたや私が許されているということの証拠は、私たちが他人を許すようになるというところに表されているということなんです。自分は神様に許していただいているけれども、他人は許さないともし考えているとすれば、それは神様の許しを本当の意味でいただいてはいない、理解してすらいないということだということです。本当に罪の許しをいただいたとすれば、そこには神様への心からの感謝と喜びが湧き上がっているはずですよね。ありがとうございますという、そういう喜びです。そして十字架の上で流されたキリストの血によってのみ自分の罪が許されたことを心から理解して受け止めている人は、神様へのそういう感謝と喜びの中で他の人の罪をも許さないではいられなくなる。当然自然にそうする、許そうとする自分を抑えられなくなると言ってもいいかもしれませんね。もし私たちがキリストを真に自分の救い主として知っているならば、私たちの心は砕かれて固くななままでいることはできなくなります。こうして許しを拒むことはできなくなるということですね。これは言い換えれば、もしあなたが誰かを許さないでいるとすれば、あなたは十字架による神の許しを本当の意味で理解して受け止めてはいないのだということになります。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。この祈りはイエス・キリストの十字架により罪の贖い、許しに満ち溢れた祈りです。神の恵みに満ち溢れた祈りだということですね。このことがどんなに重要であるかということは、実はイエス様はこの後に同じ内容、この許しについての同じ内容を教えの中で繰り返しているんですね。これはもともとこの主の祈りであればあるわけですけど、この主の祈りを教えた後に続いて再びイエス様がこう言った。マタイによる福音書の6章14、15節です。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。真の許しは人を砕きます。許されたっていう時に本当に私たちは砕かれていくんですね。その時その人も必ず人を許すようになるわけです。それは許しを求めるこの祈りを捧げる時、私たちはある意味で自分自身を試験していると言ってもいいかもしれません。自分の心にも人を許す気持ちが起こるのでなければ、神の許しを求める祈りは虚しい、正しくない、真実でもない、益にもならないということですね。許されるということと許すということ、この2つは切り離すことができないものです。イエス様がこのようにこの2つをしっかり結びつけて教えておられる、そのことの重みをですね、しっかりと私たちは受け止めたいと思うんですね。許し許されるということは、罪から本当に自由になるということです。自分の罪に縛られたり振り回されることがなくなる。それだけじゃなくて、他人の罪をとやかく大声で言い立てるようなこともなくなるということですね。主イエス様はこのことを私たちにここで問うておられる。自分に罪を犯したものを私たちが許したかどうかは、私たちが神様の御前にあって真実の意味で自分自身の罪を知っており、またその許しを願っているかということの印なんだということです。つまり本当に悔い改めているかどうかを示す印に他ならないということですね。繰り返しますけれども、この二つ、許し、許されるという二つのことは切り離すことができない。コインの裏表のように、むしろ一つなんだっていうことですね。でも、もしかしたらこういう教えはね、ちょっと深刻すぎるという思いも持つ人もいるかもしれませんね。日常感覚から離れてるとね、そんなに感じる人もいるかもしれませんが、まあ、しかし、そうでは決してない。そうじゃなくて、このようなことについての深い理解と体験がないと、私たちは日常生活を本当の意味で健やかに、晴れやかに生きるってことはできなくなってしまうんですね。罪とその許しについての感覚と言ってもいいかもしれませんが、そういうものがなければ、クリスチャンとしての健やかで穏やかな日ごとの歩みを作っていくということはできないということですね。許しを祈り合う交わり、この祈りを共にしてお互いのために祈る交わり、それは何よりも教会の交わりであるとある人は言いました。まあその通りだと思います。まあ、しかし 現実の自分たちの教会の生活においてですね、この許し合うということがどれだけ現実のものとなっているんだろうか。まあ、教会は愛の交わりと言われます。それは言い換えれば許しの交わりということですね。この許しが日常の生活、教会の営みの細かいところまで浸透していくこと、それが大事だということですね。まあ、こんなふうに普段の生活の中でこそ許しというものが問われる。だからこそこの主の祈りが私たちの日常の毎日の祈りとなることが求められているということができるように思います。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、まあ、この祈りを1日に1回でもいい、いやさらに多ければそれだけもっといいといいですよね、言えるでしょうね。この祈りの言葉を自らの祈りとするときに、だんだん私たちのこの心の感覚が変えられてくるとことに気づくんじゃないかと思いますね。許しについて本当にこう敏感になってくる、あるいは細やかになってくる。それはまだあの人が許してくれないという、そういう敏感さじゃなくて、にもかかわらず私はあの人を許そうという、まあ、そういう柔らかな心になってくるということです。その時私たちが教会の交わりで語る一言一言、あるいは私たちがする小さな仕草が、これまでのものとはだんだん変わってくるに違いありません。これは私たちが真剣に問わなければならないことだと思います。そしてこのことは教会だけじゃないですね。家庭でもそうです。会社でもそうです。学校生活においても同じことだということです。ところで、この祈りには負い目という言葉が出てきますね。皆さんあんまり普段ね、負い目っていう言葉使わないんじゃないかと思いますが、負い目っていうのはもちろん罪のことなんですけれども、罪というのは自分だけでは成り立たないということを、この負い目っていう言葉がね、示しているように思いますね。他人には迷惑をかけなかったけれども、何か不道徳なことをした、罪を犯したっていうようなことはないっていうことですね。必ず誰かに迷惑をかけている。負い目という言葉が示すのは、罪というのは相手があるのであって、その相手を傷つけて損害を負わせることだということを意味している。そしてこの負い目は、誰よりもまず神様に対しての負い目なんだということです。まあ、こういう負い目についての十分な理解と感覚がないところに、まあ、実は罪における独善、あるいは甘えの心が生まれてくると言っていいと思いますね。罪の厳しさがわからないままになってしまう。罪の許しを語る。罪は許されるんだと聖書は教えているわけですが、それは罪そのものをいい加減に扱うということでは全くありません。何でも多めに見てやるというようなことでは全くないということですね。罪の厳しさ、その深刻さは、それが相手を深く傷つけているということにあります。その相手との交わりを損なってしまう。そしてそれはもうまさに、実はまず第一に神様との関わりを損なうというところにあるんだということです。先ほど詩編の第51編を朗読していただきました。まあ、この詩編は、悔い改めの詩編と呼ばれるものの一つ、まあ、有名な一つなんですね。で、先ほど読んでいただいた中にこういう表現がありました。5節と6節です。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。この詩編はイスラエルのダビデ王様がの詩編だと言われてますね。彼が自分の妻であったウリアという部下がいたんですが、妻じゃない、自分の部下であったウリアというね、人がいたんですが、その妻のバトシェバという奥さんを奪ってしまった、姦淫の罪を犯した。まあ、そのことを預言者ナタンに指摘されて責められて、まあ、悔い改めたという、その時の詩編だと言われてるんですね。でも、そんなふうに理解した上で改めて読んでみると、この詩編の表現、先ほどの5節と6節の表現は、私の予想に反するものと言えるかもしれませんね。もし自分の犯した罪を悔いて謝罪するんだとすれば、それは何よりもあのバトシェバを奪って、しかも戦争にかこつけてね、戦いの最前線に使わして殺してしまったあのウリアに対して、すまなかったと謝るべきですよね。また、まあ、このダビデは王様ですから、自分に寄せられていた尊敬と信頼を裏切ったことのゆえに、国民に対しても謝罪すべきかもしれませんね。しかし、ここではそう言われてないんですね。あなたに、 あなたのみに私は罪を犯し、このあなたっていうのは神様のことです。神様に、神様のみに私は罪を犯しって言ってるんですね。神の前にもというんじゃなくて、ただ神様に対して罪を犯したって言ってるんです。なんだこれはと思うかもしれません。しかしここに聖書が教える罪というものを理解する一つの鍵があるんですね。私たちの罪がその根本のところで実は神様との交わりを損なっているものなんだと捉えているかどうか、そこが大切だということです。どうしても罪って誰かを傷つけたとかね、傷つけなかったとか、その人に行きますけれども、その奥に神がいらっしゃって、神様にを傷つけ、神様を裏切ることなんだという、そういう理解とそういう感覚と言ってもいいかもしれませんね。日本では昔から旅の恥は書き捨てって言われますよね。まあ旅に出ると特に日本人は恥ずかしいことを平気でやってしまうっていうわけですね。それは世間の目から隠れて、まあ、やりたいことができると思うからなんだと思うんですけど、まあ、しかし神様の目だけはごまかせないっていうことをはっきり知っていると話は違ってくるわけです。日常の生活における全ての罪についてそう言える。例えば夫が妻を、妻が夫を愛さなくなる。なぜ悪いんだろうか。神様に対して申し訳が立たないからだと。それは神様の御前で約束した、あるいは誓ったその誓いを破るからだという、そういう捉え方ですよね。私たちのこの国、この日本という国になぜ教会がなければいけないのか。まあいろんな理由があるかもしれませんが、その大事な目的、理由の一つは、今言ったこのことを教えるためです。誠の神の存在と、この神の御前における人間の責任というものを明らかにするために、教会が置かれている、クリスチャンが生かされていると言っていいでしょうね。じゃあなぜか、やがて全ての人たちがこの神の御前に出て最後の審判を受けて永遠の世界に行く、世界のその行き先を決められる時がやってくるということだからですね。罪とはどんなに小さくても神様に対する裏切りです。神の愛を裏切ることなんです。神は私たちを麗しく生きる人間としてもともと作ってくださいました。愛と希望と信仰に生きる人間としてくださったんですね。その道に生きることを捨てる。それは神を傷つけることです。そして神を裏切ることだということですね。まあ、しかし、本当に悲しいことですが、こんなふうに神が裏切られ、傷つけられるということがどんなに深刻で重いものであるかということを、実は私たち人間は本当には知ることはなかった。今でもそうだと思います。そのことを強調されても、なんか、なんとなくキョトンとしたままになってます、なってしまう。そういう鈍さが私たちの内側にはあるんじゃないでしょうか。まあ、実はこのことを本当に真剣に問題にしたのは人間ではなく神様ご自身でした。人間と神との関係が損なわれるということはどんなに悲惨なことか。それはどんなに信仰深いと思っているような人間も本当には知ることがなかったんですね。だからこそその罪を厳しく指摘した、あるいは語ったイエス様を人間が十字架につけてしまった。そこにその鈍さが現れていると言っていいでしょうね。しかしその十字架につけられたイエス様は私たちのために、人間の罪の許しのために祈られました。自分を十字架につける人たちを許してくださいとイエス様は祈ってくださったわけですよね。それは私たちの神様に対する負い目の深さを神の子であるイエス様だけは真実に知っていて、痛んでくださって、苦しんでくださって、受け止めていてくださったということを表しています。十字架を知るときにのみ初めて私たちは自分の罪の深さを知ります。そしてこの十字架の上に私たちの罪は許されるわけです。この罪の許しのための十字架に向かって歩み続けられたイエス様が、その途上で教えてくださったのがこの主の祈りなんですね。そしてまさにそのことのゆえに、私たちはこの罪の許しをめぐる祈り、この第五の祈りは必ず聞き届けられると信じることができます。この祈りは必ず聞かれる。なぜならばイエス・キリストが十字架について死んでくださった、そしてよみがえってくださったからですね。主イエスが十字架においてその保証を与えてくださっている。だからこの祈りは必ず聞かれる。まあ、そういう意味でこの祈りは主の十字架の恵みを分からせてください、 それを受け取らせてくださいという祈りに他ならないということもできるように思いますね。私たちが主の十字架に支えられて、神様の御前における自分の罪とその許しのために心から祈ることを学んだとき、自分が他の人々を傷つけているということを知っていきます。隣人に対する罪が分かってくるんですね。そして他のどこにおいても学ぶことができない確かな思いで、私は人を許すことができる、夫を許すことができ、妻を許すことができ、友を許すことができるということが分かってくる。親を許そう、子を許そう、あの人を許そう、この人を許そうと心にはっきり決心することができるようになるということです。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、この祈りを信仰と熱心を持って心を込めて祈り続けることによって、主の御名にふさわしい教会が、そして家庭が、夫婦が、親子が、職場が、そして社会が平和で力強いものとして立て上げられていくに間違いないと思います。信じて祈り続けていきたいと思います。お祈りをいたします。